イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
はい、今週もネタラジ、あ、種ラジ、
ね、わざとですよね。わざとですよね。
イベントやコミュニティの種を考える種ラジね、
はい、
よろしくお願いいたします。
オープニングです。最近気になったこと、最近何かありましたか？
いや、もう本当にね、もうフジテレビはお詫び文を出すということで
その話から来るんだ。
やっぱお詫びしなきゃいけないんですね。
ですね。表現の自由って、その BPU のね、あれは跳ねのけてましたけどね。
まあでもやっぱりね、時代っていうのを、
はい、
でもほら、僕ら個人で生活してると、
はいはい、
まあこう時代をね受けて考え方変えなきゃいけないなとか、
はいはい、
あんま思わないでしょ。
そうですね、もうここまで来ちゃったらって感じですよね。
だから例えばほら、やっぱ社会的な影響があると、
はい、
やっぱ結婚するとかさ、例えばちょっと昇進するとか、
はい、
何かの代表になるとか、
はい、
そういう時にやっぱそういうこと気にするんじゃないですか、
はいはいはい、
自分の価値観だけじゃやっぱダメで、
はいはいはい、
社会 の、はい、その影響を考えるとか。
ありますあります。
だ今ね、選挙期間中ですけど、
お、選挙の話ですか。
これもやっぱりほら、何か言ったらさ、
そうですね、
そのまあ知りませんよ、何か悪いっぽいこと言うと、はい、悪いやつだってなっちゃうじゃない。
言われます、言われがちですね。
まあ、だからほら、煙が立つと、
はい、
やっぱ絶対こう何かあんだろうっていうさ、そういうふうに思いがちだから、
ね、はいはい、
そういう意味ではやっぱこう、何、いくら個人としてはそういうもんだと思っても、
はい、
やっぱ社会的な立場でもし自分が語るとしたら、
はい、
僕あのたまたま今日あの東京 MX の、
はい、
あの堀さんが出てる、
あー、はい、モーニングクロス、
はい、ニュース番組見てたんですけど、はい、まあ、そんな有名人じゃない人は出てるんですけど、
はいはいはい、
まあ、でもね、もしかしたら、
はい、
本日のゲストは、はい、根津夜会でおなじみ、はい、岩崎さんですって、
はい、
出てくる可能性もゼロとは言えないじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、
そしたら
なんか事件起こしたりとかね、
はい、いやいや違う違う、ちゃんとコメンテーターとして、
はい、そっちだ、はいはいはい、
そうすると、
はい、
何らかコメントしなきゃいけないことになるでしょ。
そうですね。
そうするとやっぱそうなった時に、
はい、
やっぱホリエモンじゃないわけだから、まあ、ホリエモンだって考えてると思うんですけど、やっぱ何を喋るかとか、
はい、
自分の立場とか、
はいはいはい、
言っていいこと悪いことやっぱ一応考えるじゃないですか。
考えます考えます。
それはほら、自分の持ち時間が15分ぐらいだとしたら、
はい、
その総合的にね、
はい、
その15分の中でなんとか自分の人格のバランスを取ろうとするじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと面白に振るとそういうキャラクターとして取られちゃうでしょ。
そういうことですね。
そういうふうなことも込みで、
はいはい、
きっとね、コメンテーターとして出たらさ、
はい、
考えるじゃない。
あの宇野恒大さんとかね、すごいそれで炎上してましたからね。
そうそうそうそう、
はいはい、スッキリの、う
ん、で自分の活動をがっつりやってる人はそういうので、
はい、
納得できるんだろうけど、
うんうん、
ね、そこが結構一つのキャラクター作りのポイントになったりするから。
そうですね。どこを見せるのかっていう、うん、ツイッターとかもそうですけどね、まあ、言ってしまえば。
そうだよね、
はい、
いやだからそう思うと、
はい、
お詫び文出すっていうのも、
はい、
何言ってんだよと思うけど、
はい、
でも結構大事なことっていうか。
なるほど。
やっぱ炎上したら出しますじゃないじゃないですか。
そうですね。
やっぱりどういう姿勢で僕らが生きてるかとか、
うんうんうんうん、
根津夜会どういうつもりでやってんだっていうことをやっぱちゃんとこう背骨持って生きていくかみたいな、
うんうんうん、
そういうことになるのかなとかね。
全然心に染みてない
ね。
いやいや、本田本望からそこまで引っ張る、すごいな。
引っ張るって何？
いや、なんか言葉を選びました。引っ張るってなんだろうと思って、
うん、なんかそんなことは思ったりもしますけど。
すごい、いろいろ考えてらっしゃる。僕はもう最近寒いですね、正しい時間が今出てこないですよ、最近雨。
もう何、2人は別れる
って話。違いますよ、結構大事なことですよ。
そうね、まあまあそうね、
はい、
なんか選挙の日も雨とかね、台風が来るなんて噂も。
今週いっぱいずっと雨って
ますけどね。
これどうなってんだって思うんですけど、
この時期そんなことどうでもいい。
いやいや、このぐらいのタイミングで雨って結構大事なことですよ。
そうですか、あとまあちょっと最近はですね、
はい、
あのニュースで、
はい、
ツタヤが結構閉店してるっていうニュースを、
ちょうどそうですね、
ありましたけど、いやもう身の回りのツタヤがどんどんとね、
はい、
なくなっていくっていうことですよ。
なくなってってます。でも僕実感としてね、なんかあれ地方の話だったじゃないですか。
そうですね、まあ、でも結構100件単位でね、はい、なくなってってるから、うんうん、だから、まあ、僕もあの結構レンタルビデオ屋とか、はい、よく行ってた方なんですけど、はいはい、あのアマゾンプライムで、はいはいはい、ま、ビデオ見れるようになったんで、はい、そうなってから全然行かなくなっちゃいました。
へえ、
うん、まあ、もちろんその借りれないものとかね、
はい、
あの、サブスクリプションで見れないものもあるんですけど、
はい、ネットフリックスとかね、
そうそうそう、はい、だけどもうなんかそんなちゃちゃっと見れるものしか見ないみたいな、
あ、
そんなテンションにはなってますね。
へ
え、レンタルビデオは大変だろうなってちょっと思いますよ。
今だってなんかツタヤがそれこそサブスクサービスやって月1000円払うとレンタルもオンライン利用も可能みたいなやってて、多分でツタヤ TV ってねオンラインのサービスもあったりするんで、そっちに向けてのシフトでもあるのかなと思いつつ、実店舗はもうコストでしかないですからね。
まあ、なんかそのニュースの記事では、うん、あのその CCC が、ね、はい、あの親会社なんだけど、はい、そのわざわざ行く店舗を中心に作っていこうみたいな、
はい、うんうんうん、大会山伝え書店みたいな
ことですね。そうそうそう、そういうことだよね。
その大会山のパターンも結構増えてますよね今ね、
みたいですよね、うんうん、そうだから、まあ、確かに物ね、でもパッと最近なんか聞きたくなった音楽があって、
はいはいはいはい、
その音楽は、はい、まあ、そんなにまとまって聞けないわけですよ、 YouTube とかでは。
そうですよね、そうですよ、そういうの多いですよね。
そういうのをどうしようかなと思って、はい、買うか
借りるか。
そう、でも借り入れるっていうのもなかなかね最近ないけど、 CD レンタルショップとか、はい、どこに行きゃいいんだろうみたいなね。
ああ、
困っちゃって。
なるほど。
そう、モップスのたど、はい、り着いたらいつも雨降りをライブバージョンに聞きたいんですけど、そういうのはねやっぱちょっと行かなきゃダメじゃ
ん。検索しないと分かんない
です。検索したらでも出てきちゃうんですけど、す、ね、そう、鈴木博光がねボーカルだったんですけど、まあいいんですけど、日本のサイケを、はい、サイケ のスタートを作った人らしいですよ、
はい、はいはいはい、
実は、
はいはいはい、聞いたことあります。そういうのも必要な時に、
そう、
なんかそこら辺のニーズがね難しいですよね。
まあ、でもあのビデオにしかなってないとか結構あるんですよ。
あ、分かります。 VHS だけのやつありますね、うん、昔のドラマとかで。そう、映画もそうか。
そう思ってたら、はい、Amazon プライムとかでもう超激レアな、はい、まあ、機械だとか
機械だ、
うん、そういう昔の特撮とか、
はいはいはい、
結構見れたりするん で、
うん
う
ん
う
ん、
でそういうのが見れると、はい、まあ、例えばイベントやる時とかも、はい、その古い特撮ものとか、はい、懐かしいドラマとか、はい、まあ、あと何、ちょっとオタクっぽいですけど刑事ドラマとかもものすごい昔大量にあったけど、
はいはい
はい、なかなか見る機会ないじゃないですか。
そうですね、
そういうの結構ねネットのサービスで見れるんですよ。
うーん、そう、
あの富野博之とかあの、はい、ガンダム作った人ですけど、
は
い、あ、ごめんなさい、富野義行ね、はい、の監督の作品とかも、はい、結構バババッと見れたりとかしてね、
うんうんうん、
いっぺんになかなか見れないじゃないですか、レンタルビデオとか
で。
そういうのと考えると、
う
ん、意外と発掘の件でも、はい、ネットの方が便利かなみたい
なるほどな。
なんかそういうのをちょっと感じましたよ。
なるほどな、ありますね。そうそうそう、いよいよ実店舗だから、そういう意味では本当に大鴨書店と あそこら辺は戦略的にねコンシェルジュを置いて本に詳しい人が、じゃあそのいわゆるネット検索ではなくって感覚的にこういう本を読みたいんですけどに対応するための人を用意してたりとかっていうのも確かに正しい方向だし、百貨店とかもそうだっていうじゃないですか。
コンシェルジュ、
百貨店 そのお店の人に頼って、あのいわゆるそのネットとかゾゾタウンとかで検索しても出会えないような服との出会いを作ってくれたりとかっていう方向に行ってるんで、やっぱリアル店舗はそっちに行ってるんでしょうね。
ヨドバシカメラの店内で Amazon 検索しちゃうもんね、
はい、あ、分かります、しちゃいます。
もうお店の人が涙を流してるらしい、はい、もうめちゃめちゃ聞くわけ、はい、冷蔵庫どれがいいですかって聞いた後で、はい、あ、ありがとうございましたっつって、
価格は
そう、ありがとうございましたはあの店員の方が言う言葉であってサービスじゃないからね
本当ですね、何かおかしなことになっている世の中ではありますが、
そうそうそう、
何の話でしたっけこれ結局
いやいや、だからそのね、そのね、サブスクで、はい、いろんなことが形が変わってますけど、
そうですね、
でも残ったやつが結構大事だから、
うんうんうんうん、
その残ったやつ大事にできるよねっていう
そうですね、まだまだ実店舗勝てるところはあると思います、
はい、ということでね、はい、まあいろいろイベント考える、ね、ポイントあると思いますけど、
はい、あでもそういえば本屋さんのイベントとかもそういう意味ではそうですね。
あそうだね、
実店舗ならではだね、
本屋に来る意味っていうのをね、うん、考えるってことなんでしょう
か、はい、
まあ、そんなわけで、
はい、
わーわー言うとりますけど、
わーわー言いましたけれども、
はい、まあ、わーわー言っていきましょう。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。